でそのワシはですね、翼の裏に怪我があって、連れ帰ってレントゲン取ってみたら、手根中手骨っていう手首から先の骨ですね、そこがバッキリ折れてて、ただそれが治りかけてて、もう不正融合してるんですよ。飛ぶには飛べるんですけど、長距離普通には飛べないような状況だったんですね、まあそれを捕まえましたけど、おそらくですね、あれそういう状況なんですが、線路の脇で跳ねられた鹿を食べながら生きながらえてたと思うんですよね。ちょっとまあそう言って餌のあるところに、危険なところですけども、そういうワシを寄せちゃうってこともあるんですよね。それからその前の日はですね、女満別 JR から連絡がありまして、最初また列車事故かなと思ったんですけど、話を聞くとですね、保守作業をしてたら上からワシが降ってきたって言うんですよ。そうで、それ本当かなと思って、とりあえずピックアップして連れて帰ってきたら、まず左右の肘のところの骨が、一つは上腕骨、それから頭骨、尺骨折れてるのと、あと右甲骨っていう、ちょうど人間でいう鎖骨のあたりにある鳥とか爬虫類にしかない骨があるんですが、そこがバッキリ折れてるんですよね。状況からすると、何か線状、紐状のものに当たってる時にはそういう折れ方するんです、おそらく電線だと思うんですよ、電線にぶつかると、鶴の場合は足が多いですけども折れるのがですね、ワシの場合っていうのは羽広げて飛んでいって、ちょうど肘の関節のところをバンとぶつかると、左右対称に折れる。
じゃあ電線にぶつかって落ちてきたの？
そう。
そんなことあるんですか？
時々あるんですよね。ただそれには何かそれを誘引する、例えば鹿の死体とかないと、わざわざあえてその高度まで降りるっていうこともないのも事実。だから再発を防ぐためにやっぱり周辺状況の情報収集はやっぱり必要ですよね。とりあえずもうスーツで帰ってきて、もう夜中に緊急手術で上腕骨にピンを入れて、まあ、今あのセンターで安静にしてますけど、その手の事故っていうのはこれからまた増えてくると思うので、鉛中毒も含めて、
そうですよね、
鉛中毒も鹿の死体が出てくると、数少ない餌として鹿の死体を食べて、万が一それに鉛弾が入っていると鉛中毒になります。私としてはですね、やっぱりぜひ皆さんにお願いしたいのは、そういうちょっとおかしいなと思われるワシがいたら、あの速やかに環境省か振興局ですね、そちらの方に連絡をいただきたいんですよね。環境省の場合は、北海道の場合は西と東で分かれていて、道東については釧路自然環境事務所から日高山脈よりもざっくりとですけれども、西側については北海道地方環境事務所、ワイドライフセンター宛てに電話いただいても、まあ、それも転送されますので、それでも結構です。振興局でもいいです。ちゃんと共有されますので。
一番分かりやすい番号は何番でしょう？
0154-56-2345
0154-56-2345、 こちらがワイドライフ、
ワイドライフセンターですね。それか我々の牧野が研究所直接は 56-3465。 平日だったら環境省の方が多分対応できるんですが、土日祝祭日の場合は我々のところの方が早いかもしれませんね、
はい。
でもう一つお願いしたいのは、
はい、
連絡いただくのが夕方が多いんですよ、一日様子見てたんだけどって、それ一番ですね、助かるものも助からなくしちゃうんですよね。様子見てても何も治るものではないですかね、まあ、もちろん飛んでいくこともあるんかもしれませんけど、だからちょっと様子がおかしいなと思ったら、まず一報入れていただければ必要に応じて我々見に行きますし、そうじゃないともうこういう遠いところもありますので、例えば網走に行くのに、例えば4時頃電話いただいてもですね、もう行ったら日が暮れてて見つからないですよね。
そうですよね、
だからぜひ速やかにご連絡いただきたいなと思います。
はい、こういう状況がおそらくまだ6月ぐらいまで、
そうですね、6月ぐらいまで、まあ、ゴールデンウィーク結構ね、あの皆さん外に出られるの で、
ね、
見つけられる方もあると思いますし、6月ぐらいまではですね、ちょっと注意して見ていただければなと思います。
わかりました。